松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは先週に引き続き株式会社ドラゴンコンサルティング代表取締役後藤和明さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ先週コンサルのコンサルをしている会社だというふうにお話をお聞きしました、うん、
はい、
そしてなんと松本さんもなんですね、
はい、ご指導いただきビシバシご指導いただいてます。
松本さんをご指導する方がいらっしゃるんだとちょっと私今びっくりなんですけれども。
いいとんでもございません。
あ、そうなんですね。
何年ですかね、お付き合いさせていただいて。何ですか、もう 10年
ぐらいになりますね。
11ぐらいですか。です、ね、はい、私が30代後半に差し掛かった頃じゃないですか。
30代後半、
はい、
松本さんがコンサルが必要だと思われたのは何かきっかけがあったからですよね。
そうですね、ずっとこうコーチの方とかコンサルの方を探してたのも事実で、うん、ない仕事を作ってるじゃないですか、
はい、
果たして作ってる仕組みが合ってるのか合ってないのかが分からないっていうのと、
唯一無二のことされてますもんね。
そうですね、もう一つは野球でもテニスでも自分の姿が見えないじゃないですか、
はい、
だからそういう意味でも定期的にどなたかに見てもらいたいなっていうのはあってですね、
客観的に自分の姿を見てもらいたい。
そうですね、
すごいプロフェッショナル、
例えば3つの案があった時に、
はい、
自分で考えたんで正しく思いたいから3つの案を同時にやろうとしてしまう自分もいると思うんですけど、
うん、
もしかしたら A 案だけやって BC はやらない方がいいかもしれないし、
うんうん、
もしかしたら、A 案をやって C 案を3年後にやった方がいいかもしれないし、その組み立てがわからないじゃないですか。そんなことをこう客観的に意見をいただきたいなと思って、
はい、そしてもあの全国にはコンサルティングの方たくさんいらっしゃるじゃないですか、
はい、
後藤さんにと思われたのはどうしてだったんですか。決め手は後藤さんがいらっしゃるところですけど、はい、
まあ一つコンサルのコンサルっていうところがすごいもちろんグッときたんですね、うん、で仕事からいろいろのコンサルの先生もお会いしてきてるんですけど、うん、大きな組織を見られることも長けてる方とか、さまざま得意分野があると思うんですけど、だそこら辺が私なんかない仕事をこう作り上げてたので少し特殊だなって思って、で何人かの方の本を読んだ中で後藤先生に行き着いて、
あ、一番初めに後藤さんだったわけじゃない
ってことですね。何冊も同時に 5,6 冊まとめて買って、でその中でセミナーに行かせていただいて、セミナーでの話がずさっと直球だったので。
そうなんですね、はい、なんか調査研究をされて後藤先生を選んだというような今お話をいただきましたけど、逆に後藤先生に聞いてもよろしいですか、はい、後藤先生のところにこう松本さんがいらっしゃった時に後藤さんはどんな風に感じられましたか。
正直な感想でですね、はい、えらいなんかすごいの来ちゃったなっていう、
すごいの来ちゃったなそのすごいの来ちゃったなってなんてどういうすごいって、すごい幅が広いですよ。
ね、はい、まあ、37歳ぐらいだったとちょっと記憶してますけど、はい、いやだからいきなり40歳までに私は1億円行きたいんですと、本気ですとか言って、
あら本気で、
目が本気なんですよ
本気なんですね。
ですけど普通に考えてみてください、はい、あと3年で1億行きたいって、はい、いや何の話してんのかなと思いますよね。普通は
雲の上のような、でも高校野球児たちが、野球の選手たちが甲子園の土を踏みたいっていうぐらいの確率かなと思います。それを実現されているので言うかもしれないなってちょっと思いました今。
はい、まあやばいなというのだけは率直な感想でした
そうなんです、率直ですか、
まあ、まあ正直やる気はあるけどどうしたらいいのかっていうのと、合ってるか合ってないかが分からない不安感があって、例えばイメージと富士山に登るときに、
はい、
富士吉田口とかこうルートがあるじゃないですか、裾野口とか、
はい、いくつかね、
はい、
はい、
ない仕事やってるのにどっちかというと青木ヶ原の樹海から富士山登ってるみたいな、
お
だから抜け出している気がするんだけど間違ってるかもしれないってこう常に不安感があって、
合ってるのかな、いいのかな、こっちでいいのかな、
出れそうなのに戻ってた時間がある気がするんですね、そんなところでこう客観的にプロの方のお力でいただきたくて、
今そのようにおっしゃっていますけれども、当初ね、
まあでもね、しばらく、はい、ほんのしばらく始めてすぐ、あ、 大丈夫かもってすぐにそれは思いました。
すぐに思われたんですか、はい、それは
一番松本さんに感じたのはとにかくすごく誠実なんですよ。お客様に対して、うん、その地主の、ね、方々に対してでことごとくやってらっしゃることがあこれは全部プラスに働いてることだなと。
そのお客様にとっても社会にとってもプラスになることだと、
はい、あとはじゃあそれがちゃんと伝わるようにさえすればこれは行くんじゃないのかと。
でこの目力と、
はい、まああの、ね、あのご存知の通りあの野球をずっとおやりになられて、粘り強さっていうのは抜群だからとにかく大丈夫だろうということで、いけるんじゃないかなという気はしましたけどね。
はい、まずたくさんのコンサルの方を今までね出会われてきて、この人は違うなとかこの人はいけるんじゃないかなと今もおっしゃいましたけど、はい、というところのその、まあ、いけないんじゃないかなっていう方はいらっしゃらないかもしれませんけど、なんでしょうね、飛び抜けてそう感じられる要素というのは誠実さと今諦めないというところをお話されましたけども、
まあでもねあの共通してるんですけど、あのうちに来られて1億円来たいとかって言われた方って過去にあの3人いらっしゃるんですね。
400人の方の中で、
はいはい、で2人は本当に行ってるんですよ。でも一人は全然目が本気じゃなかったんですよ。
やっぱり 目から出てくる本気さがあるんですね。目が
やっぱりね、あの違うのかなっていう。お二人本当に言ってるんですよ。
で、まあ、今そのね37歳今から十数年前に出会われた時にそれをおっしゃって、はい、3年後にそれを実現されて、もうそれから今またさらに何年も経っていらっしゃって、はい、それどころの数字ではない会社の社長さんになられている。
そっから先は私はちょっとも
がきながらそこら辺にいます。
いやもうなんかあのもうこの番組もかれこれ3年4年になるんですけれども、いや本当にそんな風な数字とか全くお見せにならないのでちょっともう緊張してしまいます。本当いつもフランクにお話をしてくださるので
見た目上はいないですよね。、はい、あのタレントじゃないので。
そうですね、
うん、普通の方が多いです。
あそうですか。
だから本当あのお会いさせていただいてお世話になって、あのお言葉がなければ私も地主の参謀って書籍にたどり着いてなかったんで、その助言をしていただいたのも後藤さんなので。
あらそうなんですね、
はい、
ちょっとまた次週続きなどお話お伺いしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士の宇都彩子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
中国語専門ということで、
はい、
はい、初めてお会いしました。
本当ですね。
宇都さん、ぜひ私お聞きしたいんですけど、
はい、
今中国の方がすごいこう増えてこられてるじゃないですか。でいろいろ相談も終わりだと思うんですけど、中国の方が日本に来られて個人の方からの相談が多いものか、もしくは日本の企業が中国に出てくための相談が多いものか、そこら辺って傾向としてはどんな感じなんですかね。
そうですね、今はあの、まあ、日本に来られる中国の方が多いっていうことと、はい、あとはまあ日本であの住まれる、まあ、居住される方が多いっていうことなので、うん、まあ、中国の個人の方の相談が多いですね。
その方たちはベリーベストさんにたどり着くのはインターネットからたどり着くんですか。
そうですね、インターネットあるいは、はい、あのまあ、中国の方たちの、まあ、コミュニティの中で、はい、あこの事務所知ってるよって言って、まあ、紹介される方もいらっしゃいますね。
コミュニティがあるんですね、は
い、もうその中で有名人になってるんじゃないですか。
本当ですね。いや、そうであれば嬉しいんですけど、
この先生だったら話通じるよみたいな ね。
そうですね、そうありたいですね。
その中国ってすごい大きいじゃないですか、その言語がいろいろあると思うんですけど、はい、その言葉とかってこの辺は同じ中国の中でも通じる通じないっていうのがどうなんですか。
そうですね、はい、やはり中国は大きな国なので、はい、いろんな方言があります、はい、で方言同士は本当にもう外国語みたいに何を喋ってるのかわからない、はい、北京の方が上海の方が喋っている上海語を聞くと、はい、もう何を喋ってるのかわからないっていうぐらい違うんですけど、ただあのほとんどの中国の方は標準語って言って北京語を話されて、はい、話すこともできますし、あの聞き取りもできますね。
へ
ちなみにウッドさんはその違う地方の方言は理解できるのですか？
はい、いやなかなか難しいですね。上海に、まあ、4年ぐらいいましたけど、はい、なかなか習得できませんね。はい、
外国語ぐらいの域ですもんね。
そうですね。
あと日本でも弁護士とか法律の言葉って難しいんですよ、うん、日本語でも、
はい、
中国語になってもやはり難しい言葉を理解していかれているということですよね。
あ、そうですね、
はい、法律の言葉ってね、何とも言えない言葉ばかりじゃないですか、
は
い、
そうですね、もうそれはもう単語を調べながら覚えていきましたね、う
ん、これ中国の法律と日本の法律で根本的な部分でだいぶ違いってあるもんなんですか？
まあ、例えば民法は、はい、まあ基本的には同じような内容ですね、うん、まあ、細かいところはちょっと違いありますけども、
はい
はい、
そう、日本に来てらっしゃる中国の方からの最近多い相談、どんなことがあるんですかね？
そうですね、やはり、まあ、日本に来て、まあ、生活されてるので、その中で例えば交通事故に遭ってしまいました、うん、どうすればいいでしょうかとか、うん、あと、まあ、ちょっと犯罪に巻き込まれてしまいましたとか、うん、あとは、まあ、離婚の相互相談、うん、まあ、相続のご相談もあります、まあ、最近やはり日本に住まれているので日本の方の相談と、まあ、よく似た傾向がありますね、
はい、うん、お話を聞いてると結構似たような相談なんだなって
本当ですね。どこの国でも同じような悩みやこう問題ってあるんだなと思いますね、はい、逆に中国ならではのこう多い何かこうご相談とかいうのはありますか？
そうですね、はい、まあ、ならでは例えば、まあ、中国の方個人でその商売ですね、うん、まあ、商いをされている方も、うん、まあ、いらっしゃいますので、うん、その中での、まあ、トラブルですね、うん、それも最近増えてきてますね、うんうんうん、
商売、
はい、
中国の方、お店とか出されてる方多いですもんね。
そうですね、うん、あと、まあ、日本からいい品を、まあ、中国に輸出したりして、うん、はい、こう商いをされてる方も増えてきてますね、うん、まあ、日本の商品がいい商品っていうのが分かってますのでね、
は
い、
実際この何年かでのこう相談件数の変化って結構顕著に出てきてるんですか？
そうですね、まあ、ここ5年ぐらいですかね、うん、増えてきたなとは思いますね、うんうん、相談件数も。
これ今の立場ですとこう中国に、こう進出する企業からも結構相談なんかあるんじゃないですか？
ああ、そうですね、ありますね。日本の法制度どうなってますかねとか、うん、登記するときはどうしたらいいんですかとか、うん、そういうご相談はありますね、うんうん、
そこら辺ね、総合的に対応できるベリーベストって改めてすごいなと思うんですよね。内部に中国国籍の方もいらっしゃいますもんね、
う
ん、
あ、そうです、ね、はい、
でヨーロッパの弁護士さんもいらっしゃったりとか、うん、
自分が異国に行って日本語じゃない弁護士さんに相談なんてできないですもん。
あ、そうですね、
はい、
それはよく言われますね。
そうだと思います、うん、ちょっと次週以降さらに詳しくいろいろとお聞きしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日ご出演いただきました宇都綾子さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか？今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。